手紙第2章の11節から16節までお読みいたします。第2コリント5章11節、こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので、人々を説得しようとするのです。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。私たちはまたも自分自身をあなた方に推薦しようとするのではありません。ただ私たちのことを誇る機会をあなた方に与えて、心においてではなく上辺のことで誇る人たちに応えることができるようにさせたいのです。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々はもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。昨日私はいつのメールをいただきまして、シンガポールにおいてご一緒にしばらく信仰の歩みをしていた一人の若い青年が、まあかなりご病気が厳しい状態であるというメールをいただきました。私は実はその兄弟はとっても大きな影響を受けたというか、私にたくさんのことを教えてくださった兄弟なんです。年齢はまだ30ぐらい前か後かその辺だと思います。シンガポールの方で日本人ではありません。ただ日本にですね、留学に来られて非常に優秀な方で、日本語は本当にペラペラ、ひょっとすると日本人よりも難しい言葉をいっぱいよく知っているというですね、そういう人で、まあ、政府の大変、大切なポジショニングを占めている方、将来のエリート官僚間違いなしというところの方でございました。ただ私が行った時すでに病気を持っておられて、そしてその病気がですね、治るか、治ったように祈って、そして元気になったようにも見えますし、また、実際には状況は変わってなくて、さらに厳しい治療を受けているんだことを知らされたりすることが多かったのでございます。ただご本人と話をしているとですね、この人が病気なんだろうかってですね、感じることがないんです。わからないんです。教会に来ても、ね、本当に素晴らしいご奉仕をしておられて、そして、いつもニコニコして、まあ、青年の交わりなどではですね、いいリーダーですので、いろいろと企画したり温度取ったり、お世話してくださったりするという、そういうタイプです。一度私も彼らと一緒にお食事をした時ですね、彼が責任者になっていたら、そしたらとっても素敵な、まあ素敵なと言っても高いという意味じゃなくてですね、安いんですが、昔馬小屋だったというですね、そういうレストランに連れてってくれまして、だから大変こう面白いところですね。で、みんながですねワインを飲んだ時にですね、彼がホスト役だったのでウェーターさんが持ってきて、で何年もののワインっていうのを持ってきてですね、それでこう鼻で噛んでっていうのか、どういうふうに言ったらいいのかよくわかんないけど、そしてですね、これでいいってこう言った時のですね、その ポーズの取り方がですね、なかなか大したもんだ、この人は大物だってですね、つくづく思うようなですね、あの感じで、ああシンガポリアンのクリスチャンの中にこういう人たちがいる、特に日本語の教会にこういう人が来てくれて教会を支えてくれているんだということをですね、非常に感動を覚えた、そういう経験があります。別にワインの飲み方をですね感動したというよりも、それを筆頭とした、まあ、あらゆる何て言うんでしょうね、風格があるというかですね、若いのにそういうところがありましてですね、私も恐れ入ったっていうような感じで言ったんですが、で彼の信仰、そして奉仕の仕方、生き方、本当に自分のこう鏡というと、まあ、ちょっとオーバーかもしれませんけれども、少なくとも自分にとって模範の一人、私は牧師であり、相手は、まあ、普通の信徒の方でありますから、そういうふうに言うのも情けない話ではありますけれども、まあ、情けなくても何でも実際にそうなんだから、本当にそういうふうに感じました。お互いこう自分が人生を生きているとですね、こういう人の信仰に学びたい、こういう生き方を自分も身につけていきたいっていう人がいると思うんですよね、何人か。あるいは一人だけじゃなくて、この分野ではこの人に習いたいみたいなのあると思うんです。私もそういうところありましてですね、学問だったら村瀬先生とかですね、牧会のこの人物の大きさだったら伊豆田先生とかですね、あるいは信仰の人として私の母教会の秋山先生とかですね、まあ、いっぱいそういう方々がいらっしゃるんですね。人格っていうことを学びたければバックストン先生とかですね、なんかこう一人の人が全てね満たすわけじゃなくて、何かこういうものを必要とするってありますよね。でそういうもののこうモザイク状に出来上がったのが中澤という人間だと思うんです。皆さんも信仰だけとかですね、学問だけとかですね、あるいはこの、How to live みたいなね、生き方だけっていうかね、道徳だけとか品性だけとかね、あるいはこの仕事のやり手っていうことだけとかって、そういうことではないと思うんです。あのみんなが合わさってね、どこかが突出していたり、どこかがへこんでいたりしますけども、でもその人がそういう人なんだと思うので、しばしばあの全部の模範になるという人はないと思います。まあ全部に模範になるっていう人を神様お作りになってないと思うんですね、同じような人を。だからいろいろなことを学んでいくんだと思います。で特に私たちクリスチャンにとってはね、もちろん知識も学びたいし、それから、品性も高まりたいし、あるいはこういろいろなこの物事のやり方、進め方、仕事の仕方ですね、こういうものも身につけて学んでいきたいし、いろいろあると思いますけれども、何よりもこう求めているというか大事なものとして考えているのは、お互いに信仰というところではないかと思うんです。ああいう信仰、こういう生き方というものを真似たいという人は皆さんにいらっしゃるでしょうかね。いらっしゃる人は幸いだと思います。いらっしゃらなかったら、なんか誰かいろんな人の伝記を読んでですね、そして誰か一人、でも二人でも探すといいと思います。先日私がお交わりをしていた横谷先生という先生は、ハドソン・テイラーの信仰が私の信仰ですって言われてですね、ああそうなんだと、本当にハドソン・テイラー、神様が全て与えてくださるという信仰を持って生きていく、実際その先生はね、本当にそういう信仰になっておられる。やっぱりそうですよねと、私もハドソン・テイラー大好きですけども、本当にああいう信仰を持ちたいですよねってこうしばし話しました。でハドソン・テイラーの信仰もちろんそうです。私は選手の中でですね、自分の信仰を本当にもろにぶつけて、そして私の歩みを見習ってくださいと 言っている人物がいると思うんです。いや、パウロという人はそういう部分を持っていたということです。パウロは当然のことながらキリスト教の深い知識をね、解説しました。ロマ書を読んだり、あるいはガラテヤの手紙など読んだり、その他エペソ人の手紙読んでもですね、本当にキリスト教の深い真理、奥義、教義というものをですね、解説してくれたのはまさにパウロその人だと思います。パウロほど伝道者として私は戦略を持っていたというか、ビジョンを持っていたというか、どうやったら人が動き、教会が動き、歴史が動いていくのかっていうことをですね、知っていて見通して活動していた。パウロは地中海伝道旅行参加してるんですけども、決して単純な行動ではないと思います。彼は神様に導かれ、祈って、そして働いていたんですが、明らかに彼は地中海の3回の伝道旅行では大都市に行って、大都市で伝道して、そこで育った人たちがその周辺地域に宣教展開していくんだという形ですね。そういう戦略を持っていたんですから、宣教師としてのですね、やっぱり働き方を知っていたと言えると思います。そういう意味では、どのように物事を進めていくのか、人もお金も物もですね、動かしていくってね、簡単じゃないんですよ。そういう意味でね、人、物、お金を本当に動かしていく、それは技術ということではないけれども、そういうやっぱり、ことができる器、やっぱり見習いたいですよね。必要とします。そしてパウロはそういう人だったと思います。しかしパウロはですね、自分の生き方というのを本当にあからさまに述べるっていうことはほとんどなかったんです。私はこうした、私はああした、私はこんな人間だったんだよっていうことをですね、自分のことを言うっていうことはほとんどなかったんです。パウロは13手紙を書いていたとしても、おそらく自分のことを書いたのはその中でたった一つの手紙だけだった。それが今私たちが学んでいるこのコリント人への手紙第2だったのでございます。第2コリントです。この第2コリント、ここにはですね、パウロが自分の生き様、やってきたことをもろにコリントの教会の人たちにぶつけて、私はこういう生き方してるんだ、あなた方私を信じてくれ、私を見習ってくれという気持ちをあたかもですね、爆発させるかのように述べたのがこの第二コリントという手紙でした。そのことは我々が今日まで何回か見てきましたので、ああそうだったなってお気づきになると思うんです。これまでパウロは3章、4章、5章において、キリストにある福音に生きる者たちはどんな生き方をしてくるのか、それは福音の生き方であり、聖霊の生き方であり、モーセの律法とは違うんだ、栄光の生き方なんだということを言ってきたんですが、この5章の11節、先ほどお読みしたところからは、今度はもう一度そういう生き方をしている自分自身の、パウロ自身のことを証ししているんです。ここでパウロは3つの事柄について述べていると思いますので、そんなことを読み取ってまいりたいと思うんです。まずパウロはどんな生き方をしていたのか、それは11節にありますが、こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので、人々を説得しようとするのです。私たちのことは神の御前に明らかです。パウロはまず主を恐れて、神の前に自らの歩みは明らかであること、 自分の両親は神の前に誠実に生きているんだっていうことを告白しています。私たちはお互いクリスチャンとして生きております。どんな生き方をしたらいいのか、誰か模範になる人を求めているんですが、その模範をとりあえず今日のパウロに求めたとすれば、パウロの生き方は主を恐れているんだ、神様の前に明らかになるんだ、全てのことは。だから自分の生き方を主を恐れ神の前に生きる生き方、これがクリスチャンとしてまず取り組んでいくというか、信仰者としての最も大切なスターティングポイントになると思います。皆さんは誰を恐れているでしょうか。聖書の中にパウロは、私は人を恐れているんだろうか、それとも神様を恐れているんだろうかという言葉があります。人を恐れているんであればキリストのしもべではもはやない、こう言ってるんです。私は時々ですね、自分も恐れを感じることがあります。その時ですね、誰を恐れてるんだろうか、何を恐れてるんだろうか。私の場合はやっぱり自分の評価、評判、人々の好意を得ていきたいという、そういうことで、それが恐れになっていく、よく思われたい。皆さんにはそんなところ全くないのかもしれませんけど、ないように見える人がいるんですよね、不思議にね。私にはなんとなくですね、ついいろんなことやっても人のことが気になるっていうかね、人の目が気になるって。ある時ですね、まあ教会の牧師室でですね、ちょっと疲れてですね、そしてソファーに横になってたんですよね。そして玄関からガタッと音がしたらですね、私パッと飛び起きてですね、で自分の机の前に立っ てですね、聖書を読んでる ふりをしたんですね。で私はですね、その時、まあその時その方は上に上がってきたわけではないんですけど、なんていやらしい人間なんだろう自分まで、ね、いいじゃないね、疲れてんだからソファーに寝せばってね、で寝てようが何してようがねと思いながら、玄関のドアとか開いた音を聞いた途端にね、その机の座って、しかも聖書を開いてですね、なんか読んでいるふりをするような情けない自分っていうのをですね、見た時、ああ私はなんていう人間なんだろうか、こう思ったんですね。まあ皆さんそういうところはないと思いますけどですね、意外と人が見ている時と見ていない時が違ってしまう。それは人を恐れてるからですよね。神様を恐れる時、人って関係がなくなってくる。もっともね、ある人たちはもう少しね、自己中心で自分のことしか考えてないって、人のこと本当に考えてないっていう人はね、それはちょっとここで言おうとする文脈とは違うので、もうちょっと人も恐れなさいということが2番目で申し上げますけれども、まず私たちは、あの人は神様を恐れているっていうことがですね、本当に分かった歩みをしていける。私はクリスチャンである方々はね、本当に神様を恐れて生きてますっていうね、そういう生き方してもらいたい。そうなっていくことがやっぱり牧師の仕事なんですよね。教会においでになっている方々、来ている方々が、まあ信仰生活喜んで祝福されて感謝して、それそうなんですけども、でも本当に主を恐れる人たちですよね、というところがポイントだと思います。主を恐れることは知識の始めである。主を恐れよ、主を恐れよ、主を恐れよと、それはもう聖書が教えているところですよね。そのことは神の前に明らか、神の前に 良心を持って生きることであり、すべてのことを神様がご覧になっておられることを知っていてくださっている、それが私は信仰のスタートだと思います。この点が第一ですよね。しかし神様の前に恐れて神様の前に歩むということは、次に人の前にも自らの歩みを明らかにしていく、そして誇りを持って生きていくっていうことなんです。次に12節を見てみましょう。私たちはまたも自分自身をあなた方に推薦しようとするのではありません。ただ私たちのことを誇る機会をあなた方に与えて、心においてではなく上辺のことで誇る人たちに答えることができるようにさせたいのです。誇りには2種類の誇りがあるということです。ここでは上辺だけの誇り、人の前における誇りと、本当に神の前に誇れるような生き方。私はパウロは神の前に恐れながら人には誇ることのできた、そういう生き方だったと思います。自分を推薦すると言ってるんですから。よく選挙などであるとですね、どうでしょうか、推薦してくださいって言いますよね。と私たち日本人は謙遜ですから絶対自分を推薦しないと思うんですよね。誰々さん推薦しまして、そして本当はやりたくてもですね、一応ふつつかなものでございますが、ご推薦受けましたのでとかですね、お招きを受けましたのでとかですね、そういうふうに言いながら、仕事に就くのが謙譲の美徳と言いましょうか、日本人の生き方だと思うんです。私はそれは大事なことだと思うんですね。上辺だけの誇りじゃなくて、本当の意味で謙遜になりなさい、心低くなりなさいと。アンドリュー・マーレーがキリスト者の徳とは何でしょうか。第一に謙遜である、第二に謙遜である、そして第三に謙遜である。謙遜こそキリスト者の美徳、本当に心を低くして生きていく、それが神を恐れ神の前に明らかな良心を持って生きる生き方だと思います。でも私はそれだけじゃないんじゃないかと思います。やっぱりパウロは自分を推薦していたんだ、あなた方にまた推薦しようとしていると思ってね、嫌がらないでくださいって言ってるんですよね。ということはこれまでもすでに推薦したっていうことなんですよ。私を見てくれというのが彼の真実な生き方だった。実際そうですよね。私たちは時々私を見ないで神様を見てください、これは正しいんです。正しいんだけど人は決してそうしないっていうことを知ってください、ね、あなたを見ないであなたが信じている神様を見てくださいっていうのはその通りなんですけども、でもあなたを教えてくれるあなたがその程度なんでしょうか。そうですよね。だから私見ないでって言ってね、それは謙遜でいいようなんだけども、それは違った生き方なんじゃないでしょうか。私に習うものとなってくださいとパウロは言ってんですよね。そういう意味では私は生きた模範でない限り人々に信仰を示すことも教えることもできないと思うんです。でもこうやって人の前に誇るというのとですね、神様の前に誇るっていうのとは違っていて、神様の前に誇っている、それが人々に誇ってもらいたいんだということをね、こう言うのは本当に微妙なところだと思います。私はいつも思いますけれども、基本的には自分以上に周りのクリスチャンはなっていかないと思います。 私を見ないでいるとそうなっていくんです、当然のことながら。でも、やっぱり牧師の信仰とかですね、あり方以上にはやっぱり乗り越えるわけにいかないですよね。失礼ですよね。すみませんよね。それじゃあそう思うんですよ。そういう意味では献身とか信仰とかね、いろんな、まあ、私はね、最近ある経験したんだけども、ある牧師さんがね、やっぱりこう健康でインフルエンザにかかって、で説教できなくなると。私から言うとですね、もうこのインフルエンザにかかったことが牧師の負けなんですよ。40年間牧会やって、日曜日の礼拝説教の時に風邪をひいたってね、そしたらね、あるいは病気になった、これはもう牧師の負けなんです、プロの負けなんです。そうでしょ、音楽家がね、ステージに招かれててね、そして風邪なので今日声が出ませんって言ったらね、それは許されないんですよ。もうチケット売ってね、皆さん期待して、もうみんな時間を楽しみにしてきてるわけでしょ。だからどんなことがあったっても風邪をひくことは許されないんです。ある時ね、まあ教科学の先生でもありましたけれども、土曜日にね、今風邪なので明日ご奉仕できないので代わってくださいって言われたらね、そしたらね、あんたまだ土曜日じゃないなとね、日曜日までまだ10時間もあるでしょと、奉仕まで祈って治すのはそれ信仰でしょと。そういう時代の我々信仰ですよね。今の若い人にはとても分かんないかもしれません、ね、そんなこと言われたらね、化石のような話だと思う。私も過去の話でね、こういうことを言ってるいうのは簡単なんです。まあ、これからの話って難しいんだけど、もう今説教する機会がないからね、いくら病気になっても何でもいいんだけども、でもね、今大野教会建物建てようっていう話になってですよね。私はですね、これまで4回自分の教会の建物関わってきたんですよ。最初にね、70年の時800万円の建物を建てるという土地を与えられたの。2回目がね、84年でしたが、4000万円の増改築をする。3回目はお隣の、アパートを買うと9000万円かかるという、ね、これが90何年でしたかね、ちょっと忘れましたが、そして最後が95、6年だったかと思いますが、今度は裏側の土地がね、また売りに出た。これが9600万円、初めは1億4000万円だったんですね。それがまあそういうふうに、買わなきゃいけないと。で、私はこれまではですね、神様にお祈りして、そうだ、必要経費は10分の1は牧師の責任だ、本当にそう思って祈ってきたんですよね。それ神様に約束したんですよ。最初の800万というのはね、本当に開拓伝道の時で1円もお金なかったんです。だから私はアルバイトしたんですね。アルバイトお願いして、教会のある方にして、でトラック、4トントラックを運転してたんです。あんまり皆さんご存じないんですけどね、4トントラックでいつも川越のところでね、段ボール箱を運んでいって、それで私は、ね、とにかく10分の1の献金ができるようにと思ってね、その時はまあ80万円ですから、まあ大変なお金ではあったけれども、そしていろんなことも与えられたからできたんですよね。で、2番目の時の4000万円っていうのは、これはまあ400万円だから、これもまあ、いろいろ与えられたんですけど、3つ目の時は実はね、お金がね全くなかったんですよ。でもそのちょっと前に、あるエホバのことの関わりがあって、土地を購入するために、お金があったんですね。それで、その土地、ヤホバの関係の人に買ってくださらないかと思ってですね、お願いしたら、いや、買いますって言ってくださったんですよ。それなので、そのお金がそっくりできて捧げられたんですよね。ただ4回目はほとんどなかったんですけれども、これは神様に祈りました。 やっぱ与えられたんですよ。で今回はちょっと桁が違ってですね、3億6千万っていうのはですね、あの今までの全然違うんですよね。で私は自分の中でいつも言い逃れがあるんですね。今はもう主任牧師で亡くなったので、あのその約束からは解放された。なんか主任牧師を辞めたら解放されるのかな私の信仰は、とか。やっぱそうですよね。でいや遠くの被災地に実はねこの前あるお金を大体ねはたいちゃった。そしたらそれだからこの事柄は解放されるのか、そうじゃないんですよね。お金があって約束するというんだったら、捧げるっていうんだったらね、それは誰だってできることなんですよ。お金がなくて捧げる、神様に委ねていく。3億6千万っていうのも全て最初っていうよりは何年かかかってとかね、もう私もそれなりに神様これでもいいでしょうかとかですね言いながら、でも最初に必要なものはこれだったらこれの10分の1、その次の10分の1これ、そして最後にこう全部払っていく10分の1これとかですね、それぐらい神様勘弁してくださいとかですね、なんか一生懸命言いながら。お金というのは使う人いるんですが、生み出すっていう人にならなきゃいけないんです、ね、よく牧師さんの中でね使うのが上手な人いるんだけどね、そういう人はね必ず波状を引きます。仕事にストップがかかります。お金っていうのは生み出す人にならなきゃいけないんです。それはね神様が生み出すことを教えてくださり、守ってくださり、生み出させてくださるんですよ。そういう意味で信仰なんですよ。まだ私ね1年あるじゃないか、今計算してるからないかもしれないけども、必ず神様はこの機会を与えてくださると、それが信仰なんですよ。私もそう信じて行動しない限り、大野教会の誰がそれを見習うでしょうかね。私は恥ずかしい経験がありました。4000万の建物を建てるときね、私の頭で計算してて銀行から借りようと思ってたんです、半分ぐらい。でも会見に立った方がですね、こんなに教会員がいて4000万円で銀行から借りるんですかと、礼拝後ですね、本当にそう言われた一言だったんですよ。私は本当にやっぱりショックを受けました。ああ信仰って僕あるように言ってたけども、何を計算してるのか。一人のね会計の役員の方が本当にそう言ってくださった。それを私は信じなければいけない、そういう意味では私はその方に習ったわけなんです。誇りというのはね、人に誇る誇りではなくて、神様の前に歩んでいるがゆえに神様に対して信仰を持って歩んできたっていう誇りですよね。人に誇ることはできないんですよ。誇るべきことではないんです。でも多くの人々は私たちの信仰に対して誇りを持ちたいんです。私はシンガポールの教会の役員の方々に本当に誇りを持ってます。大野教会のメンバーや大野教会の役員たちに、あるいはスタッフに誇りを持っている。誇りを持ってないような人たちからメッセージを聞いたり教えを受けたりするっていうことは実際問題してできないじゃないですか。言葉だけが虚しく響くだけじゃないでしょうか。人には賜物がいろいろあるんですね。だから同じ賜物ではないと思います。ハドソン・テイラーというのは私は信仰の賜物があった人だと思います。本当に不思議なんですよ。ハドソン・テイラーの歩み見たら、それこそ宣教の歴史、宣教の中で人にお金を頼んだことがないって書いてあるんですよ。彼は宣教基金を頼んだことがないって言ってるんですよね。ジョージ・ミューラーの信仰ってのはやっぱり信仰の人なんですよ。6000人の孤児を養ってもその日朝食べるパンが孤児たちにないっていう時も 何度もあるんですけどね、不思議なんだけど、その個人の前でね、あの歯車、あの荷馬車が、あの輪っかが溝に落っこちて、でこのパン届けられないからここで食べてくださいなんていうようなね、それに似た類の話が山ほど出てくるんですよ。でやっぱりクリスチャンの信仰ってそういう要素があると思うんですよね。そういう意味ではその時代の信仰だったかもしれないし、その人への信仰だったかもしれないけれど、私はそういう信仰があったんだっていうことこそね、我々がまたそのような信仰に身につけていかなきゃいけない。なんで病気になったことの心配して蓄えするんだろうか、なんで老人ホームに入る蓄えをするんだろうか、やっぱりそういう信仰なんですよね。そういう信仰の人には神様ね、病気にさせてあげないと申し訳ないじゃないですかね。老人ホームにね、行かなきゃなんないようにしてあげないとね、せっかく準備してんだから。だからね、準備してない人にはね、神様そういうことはねもうお考えにならないんですよ。それは我々のどうやって歩むかってことですよね。私東北に行って人々と接するっていうのはね、彼らは本当に全てを失った人なんですよ。でも信仰なくてそれでも何か生きようとしてるんですよね。僕らは本当に何か違ってるんじゃないかって、それをね、人じゃなくて本当に自分が学ぶこと、被災地に支援に行くんじゃないんですよ。被災地の人々にから人間を学びたくて行くんですよね。まだ信仰を持ってない人だから。でも牧師たちからはね、その信仰を学べるんですよ。内藤先生でも峯岸先生でもね、本当に亡くなったところから教会を立て上げていく、半分避難所生活に行って散らされてしまったところからまた教会を築いていく、この土地から追われてもうここに戻ることができない、そういうところからまた教会を始めていかなきゃならない。これが私は被災地の牧師たちから聞くメッセージなんだと思うんです。同じことを私たちにしなさいとは言われてないんですよ。同じ状況ではないんですよ。でも私の自分の生活の周りを考えたら明らかに同じ状況になるんですよ。それを津波だから文句言えないけど、今は信仰によって歩むんだから神様とのね葛藤があるわけですよ。でもその葛藤を通して本当に私たちが神様を信じていくという、その生き方を誇れるということですね。だから私たちはお互いクリスチャンである、私はあの人を誇る、この人を誇る、それはね間違っていただきたくないんですけども、別に人間的な誇りを誇りの話題にしてるわけじゃないんです。私はどこの学校出たとか、どこの会社に勤めているとか、どういう地位に就いたとかね、あるいはどういう仕事をやったとか、どういうキャリアがあったとかね、有名になったとか、そういうことは上辺だけの誇りなんですよ。でも神の前にその人が生きてきたその誇りある生き方、これはパウロが我々に示してくださったことなんです。第一が神を恐れることであり、第二に人の前に誇れる歩み、そして第三は何でしょうか、14節というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだです。またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。13節に、もし私たちが気が狂っているように見えるんなら神様のためなんだ、正気であるんならあなた方のためだ、その理由はキリストの愛が私たちを取り囲んでいる、だからキリストのために生きるんだ、自分のために死んで蘇った方のために生きる。3番目は何でしょうか、キリストの愛に促されて動かされてキリストのために生きていく、これがパウロが取っていた生き方だったんです。 主を恐れ神の前に生きること、人の前に神のある誇りを持って生きること、第三はキリストの愛に促されて動かされて圧倒されて、そして私たちがキリストのために生きていくことなんです。生きることは私ではない、キリスト側がうちに生きているとあるように、本当にキリストが私のうちに生きているという生き方ですよね。これが私はどのように生きたらいいかっていうことの典型だと思います。すべてのことはですね、キリストの愛からなんです。今日王国宣教3月号、これ今日じゃなくても皆さんに渡してあったんでしたかね、まだ配ってないのかな。王国宣教のですね3月号を見ていただくと、そうするとこの聖句が書いてあるんですよ。私たちの王国宣教の3月号の1ページ目、右側の一番下の項、第4項を見てください。私たちは毎年記念式から大きな益を得ています。一人子を贖いとして与えてくださったエホバの寛大さを思い巡らすとき、喜びと神への愛が深まります。ヨハネ3の16ヨハネ第1、4の9から10。そしてもはや自分のために生きるのはやめようという決意が強まります。第2コリント5章の14から15書いてありますよね。でね、ここがエホバの証人とキリスト教の聖句の使い方の違いがよくわかるところなんです。私は今第2コリント5章の14、15の聖書の前後の流れの中でお話してきましたよね。つまり神の前に心を低くして恐れて生きることと、人に対して誇ること、誇りを持って生きること、それは気が狂ったようだけども、キリストの愛が迫ってきているからそういう生き方をせざるを得ないんだよ。で、全部がキリストのためなんだよって、こういう流れで話ができてますよね。で、聖書を考えるというのはそういう聖書の流れを大切にすることが大事なんです。エホバの証人の聖句の用い方というのはですね、こういうパウロが言っているこの生き方のですね、告白を全部無視してしまって、ピンポイントでポッとコンテキストから考えないで取り出して、で、なんて書いてあるかというとですね、主の記念式がから大きな影響を受けてるって言うんですよ、ね、それでもう4月の5日主の記念式だから、だから準備しましょうっていうことを言ってるわけですけども、で、一人子を贖いとしてエホバが与えてくださったってことを思い巡らすとき、喜びと神への愛が深まるでしょって、ヨハネ3の16ね、あるいは第一ヨハネ9の10って、神の愛が一人子を与えてくださった、ここに神の愛があるって言ってるわけです。だからこの一人子を記念式の時に思い出したら、神様の愛が深まります。で、自分のために生きるのはやめて、で、やめようと決意する。誰のために生きようとするんですかね。エホバのために生きようっていうふうに、あるいは記念式を覚えて生きようとかね、そういう文脈だと思います。もちろんこの場合はそれほどね、大きなアウト・オブ・コンテキストで全くおかしな引用というほどではないかもしれない。でもですね、本当に都合のいい自分の脈絡の中で、言いたいことの趣旨をほとんど取らないで自分のために生きない、 自分のために生きるのやめようというところだけ取り出してここで使うわけなんです。でこれは間違いですって言ったらね、うん、間違いとも言えるけど、まあ間違いとまで言うのもちょっとねって、そういうことですよね。自分のために生きないでこって言ってんだから一応あってじゃないですか。でもパウロが言っているここにあるメッセージというか気持ちというか信仰というか、それ全然違うでしょ。やっぱり私は神の前に生きて自分を推薦してんだ。で これはね、皆さんにとってみればね、気が狂ってると見えるかもしれない。それは私神様のためなんだって、もう気が狂ってると思われたっていいよって、もうキリストの愛がねそういう風に迫ってきてるから、そうなんだ。で正気だって言うならあなたたち頭がいいから正気に見えるわけだからよろしいと。それはあんなかったのあったのためなんだって。でとにかくなんであれですね、もうキリストの愛が私のうちに迫ってきているので、私は自分のために生きるのをやめてキリストのために生きたいんだ、本当のキリストのために生きたいんだと。エホバの人でキリストのために生きたいという人いないんですよ。キリストの愛に迫られているっていうのもないんですよね。キリストのあの恵みね、だってあの十字架がさ自分のためじゃないんだもん。もう14万4千人のためなんだもん。キリストの愛なんか迫ってきませんよ。もう14万4千人には迫っていくかもしれないけどね、私らはおこぼれさえいただけないんだからっていう感じですよね。キリストの不平等に怒りを覚えますっていうのが、まあ私はエホバの証人だったらそう思いますよね。え、なんで私天敵グラスに入れてくれませんでしたかと、ね、え、統治体の人たち不公平です。キリストの怒りに満たされてね、私は生きてもう行くってエホバのためにも生きないし、主の記念式ってのはそういうことですよ。だけどそうじゃないでしょう。私たちは私たちのために命を捨ててくださる、本当に私のね全ての罪をあがなって身代わりとなって受けるべき私の罪の全てを受けてくださって許されたんじゃないでしょうか。大きな大きな犠牲があったんですよ。どんなこと言ったって我々はこの犠牲にねとは言えないと思いますよ。命を捨てるというたかだか少々の献金かもしれないし、たかだかわずかな時間かもしれないし、本当にたくさん与えられた能力のほんの一部に過ぎないんですよ。そういう意味では自分のために生きるというところがまだまだ残っていると言わなきゃいけない。本当にキリストのために生きていくっていうね、そういうところがパウロが生きた生き様だったっていうことなんです。どうかパウロの信仰に習っていく生き方っていうのを考えていただきたいんです。パウロがコリントの人たちに、自分は自分のことを誇るのは愚かだけれどもあえて誇らざるを得ないと言って、コリントの人たちに自分を推薦し自分を受け入れてもらおうとした、それは自分のためじゃなかったんです。自分を見習って本当にキリストのために生きるものとなってくれよ、コリントの兄弟姉妹よ、そうならなかったら虚しいんですよっていう叫んでのこの自らの証なんですよね。そのメッセージをお互いに聞いていきたいと思います。しばらく黙祷したいと思います。